カリーヨで主を待ち望む。今日のタイトルご一緒に読んでいただけますか。カリーヨで主を待ち望む。もう一度お願いします。カリーヨで主を待ち望む。はい、どっかにマウスありましたっけ。こっちか。はい、ちょっと今日画像が多いのでこっちでやります。はい、カリーヨ、ね、皆さんカリーヨって見たことある方いらっしゃいますか。私しかいない。そんなことないですよね。もう3年ぐらい1回の祈り、祈り園に、ね、入ったことないという方はぜひ、そうでない方、いつも祈っている方も今日はナスリーに言うの忘れた。みんなね、今日仮用なんで、仮用でね、祈ってからって、ね、送り出そうと思ったんですけど忘れました。言っておいてください。はい、礼拝終わったらですね、まず仮用に入って、5秒でも10秒でもいいです。長い方は5時間でもいいんですけども、そこで本当にカリーヨを、ね、体験して、またそれがこのカリーヨの祭り今週だけでなくて、本当に私たちはこの世の生活自体がカリーヨなんだ。主を待ち望むためのカリ住まいなんだ。私たちの本当の住まいは天で、イエス様が新しいエルサレムを今用意してくださっているんだということを本当に覚えながら、そのイエス様と共に本当の住まい、花嫁が花婿待っています。さっき歌いました。一緒に住まう新しい都が用意されているんだ。そのことを本当に待ち望んでいきたいんですね。アメンですか。はい、カリーヨの祭りが、先週の4日からですかね、始まっています。水曜日から。でカリーヨエルサレムって、まあ英語でああいうことアルファベットでスッカーって言うんですね。ヘブル語でスッカージェルサレムって言うとですね、こういう写真がヒットするんですね。はい、これ別に工事現場とかじゃないんですよ。私も3年前ちょうどカリーヨの初日までいたんで、そうするともう前日にはこんな感じになってました。左側にオレンジの屋根がありますね。3階建てのアパートです。で、みんな部屋あるんですよ。部屋がないので外に作ってるんじゃないんです。部屋があるんですけども、その外側にこの1週間はカリーヨに住まわなければならないと聖書にあります。そして荒野での生活を思い出しなさい。みんなこうやってもうほとんど通る道がないぐらいですね、すれ違う。まだこれこっち側工事してますから、きっとカリーヨの 前日ぐらいかもしれませんね、この写真は。でもみんな手早いんです。あっという間に作っていきますね。さあ、アパートのこのバルコニーもこんな感じなんですね。そしてですね、見てください。このバルコニーいっぱいに右端ですね、カリーヨを作ってその外側に洗濯物を干すっていうですね、すごい状況になってるわけです。今日もちょうどカリーヨの祭り中日ですから、もうこんな感じなんですね。祭司の祈りがこの嘆きの壁でされています。屋上にもこういう、さっきのは板張りのカリーヨが多かったですけども、でも本来荒野で、移動生活ですから、そんなに重たい板はたくさんなかったと思うんですね。この簡単な柱と幕、そして上に葉っぱをかぶせているこういうテントがたくさんありますね。で、ちょっとこれ拡大写真ですね。この地面こういう感じになってます。本当に狭いところは人がすれ違えるかどうかというですね、そんな感じです。中はどうなってるかというと、こうやってこの食事交わりができるようになってるんですね。この屋根にもいろんな装飾があります。でこれはですね、これはイスラエルではないかもしれません。世界中で今このユダヤ人を覚えて狩りを祝ってますから、これ下芝生ですよね。綺麗な芝生の上にかなりこれは整った感じの現代的な狩りをですねがあります。まあ、これは夜でしょうかね、中で集まって食事をしているところですね。でこれは夜のこのイルミネーションも綺麗ですよね。はい、でこれ早朝礼拝をこれ見てたら、タクちゃんがクリスマスみたいだって言ったんですけども、クリスマス、カリーはクリスマスみたいじゃなくて、私たちが冬に祝っているクリスマスがカリーをみたいなんですね、きっと。というのはどちらもこの主を待ち望む、主が来られるのを待ち望むっていうのがアドベントですよね。クリスマスの前一回です。アドベントです。で私たちはこの2000年前に来られたナザレのイエスがメシア、救い主であったと。その方はもう一度戻られるけれども、すでに来られたということを 祝って、まあ、その時にまた来られることを待ち望みながらクリスマス祝いますよね。で、世の光だということでイルミネーションするわけです。この狩りを中にはこのイエシュア、イエス様がこのメシアだったんだということをもう信じて始めているユダヤ人の人たちもたくさん起こされ始めています。アラブ人の人たちもいます。でも多くの人たちはまだナザレのイエスのことそもそもあんまり知らないんですね。新約聖書とか、なんかおっかながってあんまり読まなかったりしますけど、もう予言書すらですね、30歳にならないと読んだりしないそうですね。もう立法だけひたすら言って、そうするとメシア予言にさえ触れないことがないと。でイエス様のこと知らないんですね。でもメシアを待ち望んでるんです、心から。メシアが来られるということ、カリオはそういうこの祭りですね。でこれですね、あのスッカデポ .com っていうですね、カリオの通信販売世界中どこでもあのカリオを届けますってですね。でこれは 12×20 ってこれ何でしょうかね、インチですかね。あのでブルーカラーの、ツートンカラーのですね、そういうカリオですね。いろんな色とサイズがあります。はい、あの皆さんもあのお庭に欲しかったらね、あの頼んでください。まあ、でもこの買わなくてもですね、あの本来あの自分たちでこうやって作るんです。で結構この脚立で高いところ登ってますよね、子どもたちも。みんなで力を合わせてこの作っています。で中はこうやってこう綺麗に飾ってますね。で天井にですね、このようにザクロとかレモンとかですね、フルーツをたくさん、この、まあ、このカリオの祭りっていうのは秋の収穫祭でもあります。でこの収穫を神様に捧げて、そして新しい年が始まるという、そういうこの、まあ、第7の月ですけども、新年、季節の変わり目でもあるんですね。ですから、本当にちょうど寒気から雨季に入る時ですけども、あのフルーツもたくさん、取れている時なんですね。でもあの食べたり飲んだり祝ったりするだけではありません。このカリオに住まなければならない神様が何かというと、何もない時というか、ここでまあ寝ることが結構大事なんですね。あの寝袋とか布団を敷いてこうやって寝てるわけです。1週間続きます。これはですね、あのウェルカムトゥーナスカモバイルハバットハウスオブ東京ジャパンってこの車についてますね。これ皆さんどこだか分かります？渋谷ですかね。まあ、浅井さんがね、あのよく行かれてる、ハバットハウスの移動式カリー用のようです。で、まあ、これがそのラビーですね、はい、サントラッグとかってね、非常に面白いね、日本っぽいですけども、まあ、こうやってですね、あのカリー用移動式の、これは船、ボートのカリー用っていうのもあるんですね。はい、それからこれはニューヨークですね。あのイエローキャブっていうタクシーの隣に、この季節になるとあのこのハッピーユアスッカーってなって、あなたのスッカー借りようって、あの後ろこれ三輪車になってるんですね。で、一人だけ乗れる、なんかあの、ね、簡易トイレみたいですけども、これ借りようですトイレしたらいけませんよ、はい、中であの運転手さんが自転車を漕いで、でどうするんですかね、どこかまで移動するんですかね。移動時間の間だけ借りを楽しむみたいな、そんな、まあ、ニューヨーク忙しいんでね、まあ、そうやってでもとにかく一日の間何分かでも借りで過ごそうっていうですね、まあ、多分ニューヨークとかだとあんなバルコニーもなかったりして、借りも作れない、そういう家賃も高いし、狭い部屋に暮らしている人たちはこうやって、でもこれ、何かこうふざけて遊んでるんじゃなくて、神様がこの立法聖書で借りを大切に覚えなさい、祝いなさい、そして、アラノの生活でしたけども、エジプトから導かれた、奴隷から解放された、そのことを喜び、また約束の地に、入っていく、それを待ち望んでいく、それを大切に何とか祝おうとしている、こう知恵を働かせて現代ではこうなっているということです。でもこれは全部現代の、今日の借りをですね、まあ、これも現代の写真ではあるんですけれども、おそらくこの2000年3000年前からそんなに変わらない風景だと思います。このスコットで言いますけれども、スコテっていうのがこのシナイ山から出て、全部で42箇所ですね、まあ、これにも深い意味があるって前 あのお話だと思いますけども、その第一番目の宿営がエジプトを出て最初ですか、がスコテという町です。本当に何もないところなんです。何もない、アラノでこの天幕を広げて、そうやって約束の地を目指していったわけですね。もうちょっと近づいていくとこうなります。先ほどまでのはあのこう板ね、綺麗な板で張り巡らしたりしてましたけども、アラノでは本当に最低限の柱と、あとはこのロープを張って、その上に幕をかぶせる、もう最低限の荷物でないと、あの別にその仮をあののテントで生活するのが目的ではなくて、この約束の地を目指してエジプトを出て、その間寒さやあの暑さや、いろんなものをこのしのぐために、それぞれの天幕、家族ごとにこれを最低限荷物を、だってあの杉越って種なしパン、パンもね、本当にもう膨らませないほど急いで出たじゃないですか。だから本当に最低限のものだけ、持って荒野で旅したはずなんですね。ですからこのように本当に簡単なものです。そうなんです。私たちのこの地上での人生っていうのは本当に簡単なシンプルなもののはずなんですね。私たちもいろんなことをもうやらなきゃいけないように思えることとか、やった方がいいように思えることとか、やんなくていいはずなのについやっちゃうこととかいっぱいありますよね。でそれがもうスマホとかいろんなものどんどん飛び込んできます。でもイエス様はおっしゃいました、マルタに。本当に、大切なのは多くはない、いやただ一つだって。マリアはそれを選んだんだから取り除いてはいけない。じゃあ何を選びましたか。マリアは、マリアは足元でイエス様どうやってもてなおそうかって、あのご飯の用意するんじゃなくて、主の足元でイエス様の言葉をに耳を傾けた、主の声を聞くことだけしたんですね。荒野では何できますか、今はね、荒野でもあのスマホの電波とか受信できるかもしれませんけれども、でも荒野ではもう何もすることないんですね。ご飯の準備とかお買い物もいらないんですよ。出エジプトの民は神様が毎朝週6日間このマナを降らせてくださいましたから、朝は地面に落ちたこのマナを集めて朝昼晩食べると。安息日にはそれすらないから、前の日6日目には金曜日には2日分のマナが降って集めることができたと。だから本当にもう洗い物もいらないですよね。そしてその命のパン、マナも食べますけれども、あとは何をしますか。あとは移動をするか、あるいは移動しない日は、移動しない日の方が長いんです。40年のうちで移動したのはほんの何十日かだと思います。あとはひたすら神様の声を聞く。神様が言われ何を聞くか。神様はある日は、前の日こうやって、じゃあここに泊まろうと、ここで休もうと言って雲の柱、火の柱としてご自身民を守ってくださった神様がそこにとどまって、でみんなもとどまってそこでこうやってテントを広げます。でもいきなり翌朝、今回はすぐに出発しようと言って、神様がそう言われたなら、このもうマナを食べる間もなくですね、このテントを畳んでまた旅を続けていくんですね。でもある時は何ヶ月とか、長い時は1年以上同じところにとどまっています。その時は今かいつかと言って神様の声をいつも聞きながら、今日もここにとどまれってことなんですね。あの何もしないのではなくて、今日をとどまるか、今日は動くか。とどまるということも何もしないんじゃないんです。とどまって今日はあの移動 の準備とか、あのこう移動しながらだとね大変なんです。こう小さい子たちもね一緒に行きますから、で家畜も一緒に行きますから、その時はなかなか神様の声聞きながらって難しいんですね。でもとどまって私の声を聞いて私と語ろうという神様との祈りの賛美の礼拝の生活を続けていくんですね。何もしないのではなくて、私たちはそうやってとどまること、休むこと、今日も休みをいただいて、私たちは、まあ、休みだということでいろんなところに出ている人もいると思います、3連休で。でも私たちは神様一緒にここで休もう、私の声を聞いてほしい、その 御言葉を受けているんですね。今私たちは仮用にいるわけです。聖書の御言葉をご一緒に見ていきたいと思います。詩編の、先ほど右屋さんも詩編から2曲歌ってくださいましたけど、76編にこういう歌があります。指揮者のために弦楽器によってアサフの賛歌歌ってあります。アサフというのはダビデの、賛美チーム、賛美リーダーが3人いました。その中のもう一番のリーダーですね。アサフはいくつかの詩編も作りましたけども、ダビデの、幕や、このダビデの家のにある神の箱が置かれている前で絶え間ない賛美を導いていたリーダーでした。残りの2人、ヘマンとエドトンはギブオンというところにある、この神の宮で奉仕をしていきました。でこのアサフの歌です。 1,2,3 節ご一緒に読みましょう。神はユダにおいて知られ、皆はイスラエルにおいて大きい。神の仮居はシャレムにあり、その住まいはシオンにある。そのところで神は弓につがえる火や盾と剣、また戦いを打ち砕かれた。セラ、ちなみにこの最後のセラっていうのは今一つ、なんだかよくわからないという話もあるんですけれども、でもセラ という後にこの小休止を置く、そこで休むっていう、そういうこの読み方、歌い方があるんですね。私もこの聖書、まあ、詩編は結構ダーッと読む、朗読で読むことがあるんですけど、セラの後はしばらくとどまって、そしてまた次を読み進めていくということをしています。そうやってこの仮用の生活というのは、一緒に旅して進んで、そしてとどまって、また神様と進んでいく、私たちの人生もそうです。さあこの歌はまず一節で、神はユダにおいて知られ、皆はイスラエルにおいておき。箴言もそうですけど、詩編の歌もよくこの2行ですね、2つの文で1つのことを表しています。少し違う表現ですけども、同じようなことで表しています。だいたいこの文字にも書き表されていますけども、多くの場合はこの口伝えで御言葉、箴言もまた詩編の歌も伝えてきましたから、同じことを繰り返す、あるいは何かをセットで伝える、覚えるということが、この次世代にも継承していく秘訣だったんですね。さあユダにおいて知られ、イスラエルにおいて神の御名は大きい。神様は本当にこのユダ部族だけでなく、イスラエル12部族、それを超えて私たち異邦の民も今その偉大な主の御名を知るに至っています。で2節ですね、2節もう一度読みましょう。神の仮居はシャレムにあり、その住まいはシオンにある。アメン。神の仮居はどこにありますか？シャレムにあるって言いますね。その住まいはシオンにある。これも同じことを表しています。シャレムっていうのは、まあ、その前にシオンって言ったらどこのことですか？シオン、エルサレムですね。シオンの丘って言いますよね。シャレムっていうのはどこですか？エルシャレム、そうなんですね。一番最初に出てくるのは、まあ、イエス様の方である祭司メルキゼデクがアブラムですか、当時のところに来た時、サレム、シャレムの王って出てきますね。で私たちはエルサレムってカタカナで言いますけども、ヘブル語ではイルシャライムって言うんですね。イルシャライムで、エルサレムだとちょっと紛らわしいんですけど、エルっていうのは神でもあるので、神の平和かなと思ったら、そうじゃないですね。イルシャライムだ。イルというのはこの町とか、まあ、家とかそういう場所のことを指すんですね。ですから平和な町、平和の町で、そういう、浅井さんそうですよね、はい、多分ちょっと違う、でも L じゃないですよね、 L ではないですよね、はい、まあ、大体そういう感じなんですね。場所を指す、ここは平和なところだっていう。そして、でその神の仮居はどこにあるかというと、このシャレム、まあ、そのエルサレムにある、そこに神様が定められたというんですね、御住まいを。でもそれは永久の永遠の都でもあるんですけども、神の仮居だっていうんです。それはなんか一時的なものか、仮居と、そう思いますけども、でも仮居というのはその仮の姿ということでもありますが、 借り家はどこに置くかというと、もう、普通ですね、土地が与えられて、でそこで畑をやって、あるいは商売をやったりしているところには、普通は借り家を、皆さん今、うちはテントですって人いますか？まあ、工事中だったとかね、いろんなことでテント生活の方もいると思います。で難民の多くの方々はテントだったり、ホームレス、お家が今ないという方もいらっしゃるわけです。そういう時はテントを使います。でもそうでない時には、壁のあるこの家に住むこと、これはイスラエルの民もそうなんですね。でもなぜ借りよう、じゃあいつ借りようかというと、それは荒野にいる時なんです。荒野にいる、荒野では何もないですから、神様の声を聞くしかないですから。神の借りようというのはつまり何かというと、この私たちが神様の声を聞くところだということです。神様が語られるところだということです。その荒野の借りを、荒野だけでなくエルサレムの都にも神様は置かれた。そこに神ご自身がお住まいになる。神様だけが住まわれるのかではないですね。神様は私たちの賛美と祈り、礼拝の中に住まわれますから、そこに私たちも一緒に住むわけです。この住むっていう字は、まあ、これ日本とか中国でしか、ね、こういう話はできませんけど、人弁に主ですよね。主と人が一緒に住む、いること。よかったですね、漢字知ってて、ね、こう実感湧きますよね。そういう住まいなんですね。で、借り家、でもそれは借り家の姿で、自分は何か困った時、苦しい時だけ、神と一緒に住まって、あとはそれが良くなったら、もう神様から離れるではなくて、この借り家というのは神様の声をこう聞き続けるということです。まあ、ちなみに借り家の借りっていう字はね、人が反するってありますけども、反していた人たちがこの主のもとに来るって、まあ、そういうことかなって、なんか突っ込まれそうなので先に言っておきました。はい。でそこで神様戦われるっていうんですね。借り家、やっぱ戦いがあるんです。荒野っていうのは本当にこの何も周りに柵とかありませんから、守ってくる城壁もありませんから、この強盗が来たりとか獣が来たりとか、いろんなことがあるんですね。でもそこで主ご自身が戦ってくださる。でこの御言葉が聖書全体で貫かれているんですね。次の御言葉に行きたいと思います。これはアモス書の9章ですね。この使徒の15章、エルサレム会議、初代教会でもイエス様の弟ヤコブがここをですね取り上げています。その元になっているところですね。新約聖書の方では使徒の働き、使徒行伝ではダビデの幕屋とかダビデの天幕っていう言葉が使われています。まあ、それギリシャ語ですけどね。でもそれはもともとはカリオっていう言葉なんですね。ご一緒に読んでみましょう。9節から、見よ、私は命じてふるいにかけるように、すべての国々の間でイスラエルの家をふるい、一つの石ころも地に落とさない。11節、その日私はダビデの倒れている借り家を起こし、その破れを繕い、その廃墟を復興し、昔の日のようにこれを建て直す。これは彼らがエドムの残りのものと私の名が付けられたすべての国々を手に入れるためだ。13節、見よ、その日が来る。14、私は私の民イスラエルの繁栄を元通りにする。15節、私は彼らを彼らの地に植える。彼らは私が彼らに与えたその土地からもう引き抜かれることはないと、あなたの神主は仰せられる。アメン。このダビデの幕屋、さっき賛美しましたね。それはもともとの予言ではダビデの借り家っていう言葉ははっきり使われています。スカですね。でも先週の木曜日、木曜日の午前中のオアシスでは朝10時からまあ賛美して、その後旧約というか、まあ聖書をですね、14年前、まあ、この街道ができて私も来た時から毎週、1章ずつ読み進めているんですね。で創世記からずっと行って、で列王記まで行った後は予言書に行って、でマラキまで行ったんですよね。 違うか、いや言ってませんか、ああイザヤ書、ダニエルまで行ったんですね。イザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエルまで行って、そして、今、エズラ、ネヘミアですね、行ってるんですね。この時代的には今、一番最後のところに差し掛かっているんです。で、ネヘミアの8章、先週ちょうど読んだんですね。主を喜ぶことはあなた方の力ですというところです。でもなんとそのネヘミヤの8章はもうその小全体がカリオの祭りのところだったんですね。本当にこのタイミングに私は本当に神様やるなとか、ね、やるなって偉そうですよね。すごいなって本当にいちいち毎日すごいなと思ってますけども、はい、カリオの祭りのとこ一周ずれてもちょっと興ざめなんですけども、ズバリ今週カリオの初日ですよね。この入れ読んでたんですね。するとですね、カリオの祭り、皆さん暑くないですか、大丈夫ですか、今日ね、これからぐんぐん気温が上がるって言うんですけど、ちょっと前つけていただいていいですか、すいません、このダビデの倒れているカリオってここにも出てきますけども、私ずっとこの、まあ、知ってましたけど、以前はですね、カリオの祭りっていうのは立法書にあるんだから、約束の地に入ってからもずっと守ってたのかなって思ってたんです。でも、よくよく聖書を読んでみると、そしてネヘミヤ記にも、エゼキエルにもね、あります。それからずっとダビデ、ソロモン、他の王たちの時代を経て、アッシリアとバビロンに滅ぼされて、バビロンに捕囚にあって、で、帰ってきて、エズラとネミヤたちですね。そのエズラが立法を読んでみたら、あれ？カリオの祭りとかあるよって言って、カリオの祭りをもう何百年ぶりに祝い始めたっていうことなんですね。じゃあいつからストップしていたのか。ヨシュアの頃からってあります。約束の地に入ってヨシュアの時代、もう少しカリオね、やったかもしれませんけれども、もう獅子の時代にはカリオの祭りが祝われなくなってたってことですね。なんてことでしょう。じゃあダビデもね、知ってたのにやらなかったのか知らなかったのかって思いましたけど、でもダビデは年に一度秋だけじゃないんですね。365日カリオ自分の家にの天幕を張って、そこに神の箱を迎えて、もう毎日カリオの祭りを、しかも24時間続けていたんでしょうね。でもそれが神殿ができてから、じゃあ年に3度もう一回始まったかというと、それもこのおろそかにされていった。それがようやくもう神殿もこう破壊されて、第二神殿城壁もようやく建て直したけれども、そこでカリオの祭りがもう一度始まったっていうんですね。そこにはもう異邦の民もまたこう混ざり始めていました。でそこを本当にまず性別していくところから始めていくんですけども、でもこのカリオの祭りというのはユダヤ人イスラエルの民だけではないんですね。この全ての民、私たちもそこに招かれていく。この荒野で御声を聞くのは、命のパンを食べるのはイスラエルの民だけかというと、私たちもその神の声を聞き続ける、そして主を待ち望み続けていく。約束の地、新しいエルサレムをそこに招かれているというんですね。でもこの、まあ、そこがですね、12節にあります。これは彼らがエドムの残りのものと私の名が付けられた全ての国々を手に入れるためだ。別にイスラエルが世界中を征服するとかっていうことではありません。エドムっていうのはこれエサウのことです。イスラエルはヤコブですよね。ヤコブの新しい名前です。ヤコブとエサウというこのアブラハム、イサクの双子の息子たちですね。だからエドムというのはその双子のお兄さん、その長子の特権を弟ヤコブ、イスラエルがまあ奪って、そして、神様から祝福を受けていきました。 ですからエサウ、エドムというのは一番近い異邦人ですよね。でそのエドムから始まって全ての国々、この地の果ての日本に至るまで手に入れるというのは何か、この、倒れているカリオが立て直される。何かというと、それはこのカリオが立て直されるっていうことは、カリオが倒れているっていうことは何ですか。カリオっていうのは荒野で何するんでしたっけ、見声を聞くんですよね。それがおろそかにされていた。それが立て直されるということは、神の声を聞き始める。 植え替えて神様を本当に礼拝し始める。それがユダヤ・イスラエルだけではなくて国々にも広がっていくということです。一緒にこの礼拝主のためにこの手に入れる、加えられていくということです。そしてイスラエルの人々も、この土地からもう引き抜かれることはないと神様は約束されました。でも何度もこのエルサレム、イスラエルからユダヤの民はこの、まあ、罪のゆえですけれども、エジプトに行き、また戻ってきて、今度はバビロンに行き、また戻ってきて、それから紀元70年にはローマに滅ぼされてから2000年近く世界中に散らされていました。でもこの70年前ですね、神様はもう引き抜かれることはないと、この土地に人々を集め始めて、でユダヤ人だけではありません、そこに、もう国の3割4割ぐらいはユダヤ人でない人たちなんですね。イスラエル この国籍を持っている人たちも、でもそこでその中から、アラブ人の中からもクリスチャンたちも起こされています。そして私も明日明後日から使わされますけれども、本当に世界中から主の民がそのエルサレムの都に、ただそこに行って何か観光するとか、一緒にお祝いするだけではありません。そこで主の声を一緒に聞くというところが、そこからまた帰ってきたときに主の声を一緒に聞く、エルサレムが広げられていくわけですね。次の御言葉をご一緒に読みましょう。ゼカリア書14章最後の章はもう全体が終わりの時、カリオの祭りのことを表していますが、そのごく一部をご一緒に読みたいと思います。1節から4節まで。見よ、主の日が来る。その日、あなたから分取ったものがあなたの中で分けられる。私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。町は取られ、家々は略奪され、婦女は侵される。町の半分は捕囚となって出ていく。しかし残りの民は町から立ち滅ぼされない。主が出てこられる決戦の日に戦うように、それらの国と戦われる。その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。アメン。見よ、主の日が来る。終わりの時です。主の日は私はすぐに来るとイエスもおっしゃいましたけども、すぐに来ないじゃないかと、私たちがお待たせしているんですね。花嫁の準備が整うのを待っているわけです。さあ、そのイエス様は国々を集めて、イエス様お待ちしてましたとこう礼拝する前に何をするかというと、国々を集めてエルサレムを攻めさせる、攻撃させるっていうんですね。イエス様いじめっ子なんでしょうかね、私が小さかった時みたいにではないんですね。どんなに攻められても、今反ユダヤ人もすごいです、エルサレムもイスラエルを祝福していこうという人たちも起こされ始めていますけれども、それ以上にまたこの本当に反ユダヤ主義、先週松田優さんがこの来てくださって、イスラエルの、ね、この報告してくださいましたけども、このイランとかではもう何万人もですね、ご指導者がイスラエルにしようと、殺せと言うと、何万人も集まった人たちがそうだ殺せと、このお母さんと一緒みたいな子供番組でどうやってこのイスラエルの人たちをテロで殺していくかっていう、そういう教育をしているって、もう本当にこれはその裏で本当に悪しき霊がサタンがそのようにさせているんでしょうけども、でも神様もそれを許されるっていうんですね。なんで？それはどんなにエルサレムが、イスラエルが攻撃されたとしても主が守られるって言うんですね。その救いを、いや何にも攻撃が何もない、もう本当に名前の通り、ね、エルシャライム、平和の街だ、でそこで安穏と暮らしていたら救いって分かんないんですね、きっと勝利も分からないんですね。でもそこでもう本当にもういつミサイルが飛んでくるかって、本当によく飛んできて15秒以内にこう、ね、シェルターに逃げるっていう訓練を受けているようですけども、まあ、日本もね、そういう訓練が始まるかもしれませんけれども、でもその中で別にシェルターが守るんじゃないです、何かこのミサイル撃ち返す何かが守るんじゃないです、主が守られる、その救いをこの 味わっていくんですね。そして主ご自身が3節戦われる。いつもそうでした。ヨシュアの時もそうです。エリコの町を回ってでおーって言っただけなんですね。それで城壁が崩れた。主が戦われたんです。ギデオンの時もそうでした。300人に減って、いや最初3万人ぐらいでしたっけ、1万人3万人かいたんですね、がそんなにいらないって、300人になって、それでおーって言ったら主が戦われた。ヒゼキヤ王の時もそうでした。18万5000人アッシリア軍にもうエルサレムの町を囲まれてですね、もう最後は本当にもういつやられるかと。でもそこで祈ったら主が戦われて、みんな同士討ちをして、朝になったら敵は誰も生きてなかった。これ主が戦われるんです。今も続いています。そういう中で主が何かイスラエルが偉いからとか頑張ったからとかでない、本当に主の憐れみの中で、本当に一番弱い民でも主にすがっていく、神の名で祈って神を呼び求めていくときに主ご自身が戦って守られると、その時に国々は知るんですね。あ、イスラエルの神は誠の神、力ある神で、私たちの神でもあるんだ、私たちもそこに入れてください。そうやって突き切されていくんですね。この4節にはオリーブ山、エルサレムの東にあります。でそこはなんと主が、イエス様もオリーブ山から天に昇られた、そしてあなた方見ているようなありさまでまた雲に乗って来られる、この戻って来られるってあります。ですからオリーブ山にイエス様来られるんですね。でもその時は南北にその山が分かれるっていうんですね。そして東西に大きな溝ができます。谷ができます。谷っていうのは何が通りますか。虫とか動物も通るかもしれませんけど、水が低いところに落ちてきますから川ができるんですね。続きを読んでいきましょう。私の神主が来られる、すべての生徒たちも主と共に来る、昼も夜もない夕暮れ時に光がある。その日にはエルサレムから湧き水が流れ出て、その半分は東の海に、他の半分は西の海に流れ、夏にも冬にもそれは流れる。主は地のすべての王となられる。その日には主はただ一人、皆もただ一つとなる。そこには人々が住み、もはや絶滅されることはなく、エルサレムは安らかに住む。主はエルサレムを攻めに来るすべての国々の民にこの災害を加えられる。エルサレムに攻めてきたすべての民のうち生き残った者は皆毎年万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登ってくる。その日万軍の主の宮にはもう証人がいなくなる。アメン。もうここに皆さんもういろんな新約とかイエス様の言葉もたくさんありますよね。本当にここに終わりの時のことが凝縮されています。そのイエス様も戻られて、南北にオリーブ山分かれますよね。で東西にできた、そこにはこのエルサレム神殿からこの川が流れていくんですね。東と西にこの流れていきます。東の方には400メーターぐらいこのエルサレムからどんどん下っていくんですね。そうするとこの視界で、デッドシーですね、視界があります。そこに今はもう体が浮くぐらい塩分が多くて、でもある場所は真水が湧いて、そこに実は今でも魚が住んでるって、私はその魚まだ見てないんですけど、川端先生が言ってました本当あるそうですね。そのように、本当にこの清い水がまた流れて生き返るっていうんですね。西側は大きな海、地中海があります。東の先には視界の先ずっと行くと日本があるんですね。エルサレムの真東、宮崎にぶつかります。そして西の海、地中海の先にも世界があります。そうやってすべてのこの国々を潤していく命の水がエルサレムから流れていく、そのために主が戻られるっていうんですね。このエルサレムを攻撃し続けていた民はには神様勝利されます。でもその中でこの攻めてきた民のうちでも残ったもの、本当にあなたこそ神です、もうあなたが誠の勝利者です、私もそのあなたのを神として礼拝します、私も加えてください、 そういう国々の民は、今度はカリオの祭り、まことの万軍の王を礼拝しに来るって言うんですね。しかも毎年です。なんか一生に一度とかいつか行けたらじゃなくて毎年ですから、今本当にこの予言の通り、神様は世界中からこの、ホロコーストで、70年ちょっと前、600万人がポーランドの方でね、この殺されたとあります。すごい反ユダヤ主義がありました。でも今、イスラエルの人口の中でユダヤ人がそれと同じぐらいになってますね。ずっとアメリカが一番多かったんですけども、今イスラエル多くなってます。でもそこに異邦の民を私たちも集められているんですね。で毎年礼拝しに行く。ですから本当に皆さんに祈って送り出されていき、そしていつかは一緒に行きたいんですね。何かこの地上のエルサレムで、これ最後にあるようにですね、もう商人がいなくなる、そこで観光して何かお土産を買いに行くわけじゃないんです。終わりの時にはもうただ主だけが、死んでもなくなるっていうんです。新しいエルサレムだ。でもそこに神と子羊、父とイエス様だけがいて、もう太陽もいらない。そこに私たちは集められて一つとなっていきます。それが花婿と花嫁の住まいです。それを今イエス様備えてくださっています。その日がやがてやってきます。それを今から喜び待ち望んで備えていく。エルサレムに行くこともそうでしょう、カリオの祭りに。でも私たちこの祈りの上にもカリオがありますけれども、今私たちが置かれているところも広げられていくエルサレム、私が主の宮、聖様に住んでいただいて小さなエルサレムとなって本当に祈っていく。ですから祈りの家で本当に一緒に祈り続けていこうではありませんか。アメンですか。最後の御言葉をご一緒に言いましょう。今このエルサレムから川が流れていくってありましたね。このカリオの祭りの終わりの日、今年でしたら、今日からあと3日後ですか、水曜日11日ぐらいだと思います。これが祭りの終わりの大いなる日、これカリオの祭りのことです。ヨハネの7章ご一緒に読みましょう。37節から、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。大声で言いましょう。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。アメンですか。皆さんこうなりたいですか。本当に上乾いてイエス様のもとに行く。イエス様のもとに行ってイエス様をもてなすご飯の準備するんですか。もうカレー作りはね、昨日今日でやってくださいました。それはそれを整えてこの主の言葉を一緒に聞いていくためです。神様と顔と顔と合わせて本当に御言葉を聞き、私たちも賛美と祈りを本当に聞いていた、この礼拝の交わりの中に主の永遠の命住まいがあるんですね。そしてこのイエス様の与える水って何ですか。最後この39節を読みましょう。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。アメン。そうなんです。命の水というのは聖霊様です。寂しいもお願いします。私たちは何に乾いているのかは分かっていないんですね。喉が乾いているのか、何かお金が足りなくてひもじい思いを感じているのか、人の愛に飢え乾いているのか。でも私たちは神の霊に飢え乾いているんですね。皆さん、初めの愛に帰ろうって先週ありましたけれども、それは、皆さんがイエス様を知って信じて、そしてクリスチャンとして歩み始めた時のことでもありますけど、もっと前に初めの愛に帰ると、アダムとエバが本当に2人だけで、2人だけではありませんね、2人で一緒に一体となって神様との共に住む、それはエデンの園でしたね。そして本当に永遠の命を、もうそこには死もなかった、罪も初め入っていなかった、それを喜んでいた、その初めの愛に帰っていく。アダムといえばどうやって作られましたか。アダムって土って意味ですけども、土から取って、そして神の息を、神の霊を、精霊を吹き入れられて私たちは生きるものとなったんですね。でも罪が入ってそれを失ってしまいました、悪霊、神の霊でないいろんな霊に出されて生きてしまいました。でもどうでしょう、イエス様戻られるときに私たちはもういろんな、なんか良くない霊がうよいよいる中で、あ、イエス様お待ちしてました、まあ、ちょっとこんな感じですけど一緒にお願いしますって、 皆さんが花婿だとしてですね、そういう花嫁いたらちょっと嫌ですよね。やっぱ整えておいてほしいですよね。でもそれをイエス様はしてくださいました。十字架で命をまで捨てて、私たちの罪を全て負ってくださり、蘇って命を与え、そして天に昇られて、まず何をくださいました。この生ける水の川、神の霊を、聖霊様をくださいました。だから私たちはこの聖霊によってただ死を待ち望んでいく、この仮世の生活である、ただ神の声を聞いていく、この地上での人生を、イエス様戻られる時も、それはいつだか分かりません、いつまでか分かりません。でも喜び歩み出していこうではありませんか。ご一緒にお祈りしましょう。愛する天のお父様、仮世で私たちは死を待ち望みます。あなたを待ち望みます。今いろんな足りないように思えること、これもあったらという思うようなこと、こんな噂やニュースもある。私たちの耳はいろんなものを聞こうとしています。耳はいろんなものを追ってきました。でも今すべてを置いて、今この荒野に来ました。荒野にある仮を、ただあなたの声を聞いて、それが一番間違いのない、もう偽りではない、本当に真理のあなたの声を聞き続けていくときに、私たちは全く安心して、どんなにエルサレム、イスラエルが周りから攻められても、あなたが守られたように、私たちもその新しいエルサレムが用意されていますから、今その祈りと賛美の中で本当にあなたを借りようの中で待ち望んでいきます。その時に私たちはどんなものにも、いや、いろんな迫害や困難や試練は起こることでしょう。でもその中であなたによって守られていく、救われていく、そして命を得ていく、イエス様を戻られる時までそれを続けていきます。感謝します。今日からその借り世での死を待ち望む生活を始めていったお一人お一人を、あなたが今喜んで抱きかかえて、私の花嫁を一緒に歩んでいこうと語ってくださってありがとうございます。イエス様の皆で祈ります。アメン。
差し支えなければお立ちいただいて。